イベントを少し実施しまして、そのご報告を最初にお話しさせていただきたいなと思っていました。
はい、
10月の末にですね、魚とりとり揚げ揚げ大作戦を無事に終わりまして大盛況といいますか、私たちも楽しんだイベントになりました。
まず人が魚を釣って、
はい、そうなんです、はい、
ご飯を食べて、はい、それから鳥たちにご飯をあげる、
プレゼントしようというねあのイベントだったんですが、20名近くのお客様集まっていただいて、で皆さん一生懸命釣ってもらったんですよ。すごい頑張ってくれました。
なんか初企画だったでしょ、
はい、あ、そうなんです。
評判はどうでした？
直前に申し込んでくださった方もいらっしゃって、人数としてはもう少し来ていただいてもよかったなというふうに、もう少しあの枠を広げてもよかったなとは思ったんですが、うん、何よりやっぱり釣りをしたことがないとか久しぶりだっていう方もいらっしゃったので、そういう意味でもね、こう少し大人の方も童心に帰って、
なんかいろんな楽しみ方ができ た、
ね、そうですね。で結局最初はなかなか釣れず、延長戦も含めて実施してそれででもですね、あの皆さん本当に集中して釣っていただいて、270匹近く釣ってもらいました。
それは、はい、当初の予想からは多いんですか？
う
ん、
そうですね、一番最初ほど100匹以上って思ってたんですが、あのもうちょっと釣れそうだなと思って、まあ、200匹超えはみんなで目指したいねっていう形で当日は臨みました。
270すごいですね、
はい、
鳥たちも喜んだんじゃないですか？
あっという間に食べましたねうちはね、収容しているワシの話数も多いので、本当にあっという間にペロリと平らげました。
よかったです。
そうですね、あの生きている魚に対してやっぱりワシもすごく反応がよくって、こう普段はねどうしてもこう冷凍したものを ね解凍してっていうような餌になりがちなので、生きた魚を食べれるっていうのはやっぱり普段ない中だと、もう喜んで喜んでバシャンバシャン飛び込んで食べてましたね
だから人間にとっても、はい、鳥にとってもなんかすごい楽しそうで、
はい、あの私たちもやっぱり参加してくださった方々からもそのワシについてこういろんな質問を受けることで、まだ伝えきれてない部分をお話しする機会でもあったので、ご飯を食べながら鹿肉と魚を、ワシが食べるものを実際に体験しながら時間を共有できるっていうのはすごいいい試みだったなと思いますので、またやりたいなと思ってます。お客様がいる限りになりますけど、できればねそういう機会は設けたいなと思ってます、
はい、今回参加した方々っていうのは、はい、今まで牧野医学研究所をご存知の方ですか？
様々でしてね、あの今まで活動にもこういったイベントに参加してくださったお客様もいれば本当に初めて で道外からイベントのために来てくださった方もいて、そういう意味では実際に間近でワシも見てもらってという機会でもあったので、楽しんでいただけたのかなと思います。
わかりました。そしてもう一つのイベントといえば、
はい、
11月の頭にありました、
はい、
エンジン01文化戦略会議の、
はい、
演者だったんですよね。
マリモとシマフクロウという講座が設定されて、私シマフクロウで、はい、マリモは若菜さんが担当されてのお話をしたんですよね、
はい、なかなか伝えるには時間足りなかったんじゃないですか？
そうですね、パワーポイントとかでね、こう資料をっていうよりかは、はい、もうフリートークでお願いしますって言われてたので、何を聞かれるかも分からなかったし振られたことに対して私自身はね、やっぱこうちょっと伝えきれてない、言わなきゃいけないことを言えてなかったってい う, こう反省とともに、でも思ってたよりもね、お客さんたくさん参加してくださってたので、ちょっとびっくりしました。意外にも、
あ、そう、びっくり
した、あのびっくりしました
伝えきれなかったことって何ですか、はい、ここで教えて、
うん、あ、はい、シマフクロウの現状として、今個体数としては160羽と非常に少なくなっているっていう中で、はい、個体数減少の要因としては生息環境の悪化ですね。魚を食べるシマフクロウで本来河川の中で魚が減ってしまったと、はい、それとシマフクロウが栄走する大きな木っていうのが、まあ、翼を広げると180センチあって、卵は最大で2個、
はい、
2羽のヒナが生まれるんですが、そのヒナ2羽とお母さんが入るだけの大きなウロがないとダメなんですが、そういう大きな木っていうのがね、天然木がなくなってしまったの で,
ですよ、ね、
ダブルパンチですね。餌もなきゃ住む場所もないっていうね、うん、 でそういうところがねもうちょっとこう掘り下げてお話ししたかったなというのはありますね。
うん、